大島美佐子の行っちゃおうかな。皆さんこんにちは、パーソナリティの大島美佐子です。なんと今日は記念すべきデビュー放送となります。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組はゲストをお招きし、ゲストの魅力を存分に感じながら一緒に過ごすひとときを楽しく分かち合う幸せ空間です。それぞれが今感じていること、考えていること、活動していることなどをラジオを通して言っちゃうことで、心がオープンになり、これからの人生が今より少しでも軽やかに晴れやかに広がっていくきっかけになる、そんな未来への扉のような番組になれたら嬉しいなと思っています。第1回目の本日は、夢の種放送局大阪スタジオ PA 石投げえりさんをゲストにお迎えしてお届けいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。心の扉開いて、夢の炎を胸に灯した時。
ご縁、応援、貢献。ご縁応援貢献夢の種。
それでは第1回目のゲスト、夢の種放送局大阪スタジオ PA 石投げえりさんをお迎えしたいと思います。石投げさん。
はい、大阪スタジオ PA の石投げえりです。美佐子さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
いや、今日デビューということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
いや、今心境いかがでございましょうか。
ちょっぴりドキドキでもワクワクです
あ、いい感じですね。ね、この今ドキドキワクワクっていうのはね、この感じ多分今日一回きりかなと思うので、
はい、
たくさん味わって帰っていただければと思っております。
ありがとうございます。ちょっと楽しみたいと思います。
はい、ぜひお願いします。はい、ね、普段はね、そんな美佐子さんがこの番組これからやっていくということなんですけれども、はい、そんな美佐子さんどんな人なんだろうって多分ね、今日聞いてるリスナーさん思われてるかなと思いますので、今日はですね、私がゲストインタビューアーとしまして、そんな美佐子さんのね、あれとかこれとかいろんな話を引き出させていただいて、ゲストの皆様に、失礼しました、リスナーの皆様に、はい、お伝えしていく30分にしていこうかなと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ではですね、一旦ジングル挟みまして、早速本編入っていきたいと思います。
ご縁応援貢献ご縁応援貢献夢の種。
はい、では早速本編に入っていきたいと思います。ではでは改めて自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、改めまして、第1回目を迎えました、いっちゃおっかな、パーソナリティの大島美佐子と申します。社会人経験は割と長いので、いろんなことを体験してきましたが、今は兵庫県の垂水区という明石海峡大橋の近くといっても徒歩40分ぐらいはありますが、その大橋がお庭から見える場所にひっそり佇む古民家で、みんなの家セラビーという子育て広場を運営しています。 ここでは皆さんにみさこさんと呼んでいただいていますので、今日もねみさこさんって呼んでいただいているのですが、皆さんにもお気軽に呼んでもらえると嬉しいなと思っています。社会人経験が長いということで、セラビーを作ったきっかけにもなるのですが、もともと幼稚園の先生や、保育士、それから子育て支援員という子どもや保護者に携わるお仕事がトータルで約27年一般企業ではちょっとウェディング業界での営業や医療介護のコンサルティングを行う企業でコンサル先のスタッフ教育をしていました。介護現場でも実は約10年ぐらい働いていますので、これは何ですか、並行してね、並行していろんなお仕事と並行して働いていたのですが、0歳から人生最後の瞬間までさまざまな年代の方々の人生のおそばにいさせていただいておりました。そんな経験をもとに15年ほど前に独立をして、保育や介護の環境コーディネーターという、肩書きで、研修の講師もしていまして、コロナ以降ですねは現場に入ることができなくなったので、現場でのサポートというよりも個人の人生のサポーターとしてコーチングの個人セッションをしたりもしています。セラビーなんですが、この、子育て広場であり、実はこうみんなの広場なんですね。でお名前もみんなの家セラビーなんですけれども、子育て支援っていうと子どもの遊び場を想像される方が多いかなって思うのですが、セラビーは子どもが安心安全に楽しく過ごしていただくことはもちろんなのですが、子育てをしているお母さんがリラックスできる場所で、母親という役割からちょっと離れて自分でいられる場所を作りたかったんですね。そんなに頑張らなくてもいいんだって、力を抜いて生きていいんだって感じてもらいたくって、お母さんが心を解放してリラックスできれば子どもたちも自然にリラックスして心地よく自由に自分を表現して生きられるじゃないですか。なのでなんだろう、幸せな社会の創造には女性がリラックスすることが重要なポイントだと考えています。
なるほど。今聞いただけでもえらいいろんなとこでお仕事されて、もう本当その幼稚園ちっちゃいお子さんのところからウェディングって言って、この人生の節目のところから、で本当に最後終わりって言ったらいいのか分かんないですけど、この介護という一番年齢の高いところまで、本当いろんなところに関わって
そうです
ね、お仕事されてるということで、ちょっとびっくりしましたね。そしてね、私もその兵庫県の垂水に住んでいたことがあったので、
あららら、
で明石海峡の見える、すごいいいところにこの子育ての広場があるということで、なんかすごいご縁を感じ、私もちょっとそのお子さんと関わるような仕事で保育所幼稚園とか回るような仕事を今もやってて、
そうなんです、
保育所とかで写真を撮ってたりとか、そうなんです、ウェディングの会場とかでも写真を撮ってたりとかもしたので、ちょっと関わるところがあると思って、今聞いてて、あ、そんなにと思って、
本当ですね、
ちょっとなんか聞いててワクワクしてしまいました
嬉しくなっちゃいます。
いやいや、ありがとうございます、でも本当にいろんなところにこう携わってお仕事されてたっていうことなんですけれども、これなんだろう、どういう変遷を経てというか、なんだろうかな、一番最初は営業とかからなんか入ってたんですか？
もともとは幼稚園の先生です。
あ、これ本当に先生をやってらっしゃったっていう、
そうですね、
ことなんだ。
はい、短大卒業してからはもう幼稚園と、そうですね、幼稚園の先生をしていて、で、結婚を機に保育 育所に移って、はいはい、保育士として長年働いていて、そうそう、で一旦そこで辞めて、うんうん、で、一般企業に入るんですね、うんうん、そうだな、幼稚園保育士トータルで20年ぐらいの時に一旦も う,、はい、もう20年やったし、うんうん、なんかもっとこう広い社会を見てみたいなと思って、うんうん、で一般企業に勤めようって思ったんです。でその時にウェディング業界を選んだんですけど、うんうん、
はい、
選んだっていうか、なんか私好奇心旺盛で、うん、結構いろんなことをやりたい。
もう今聞いてるだけでも結構そうなのかなっていうのを感じ取ってはいるんですけど。
本当ですか？なんかね、ショベルカーの運転手したいなとか。
はい。
なんかいろいろあったんで、大工さん、大道具さんしたいなとか。
はいはい。
いろいろとこう気になることはあったんですけれども、うんうん、まあ年齢とかもあったし、うん、全部でも自分の中では全てつながっていて、その大道具さんにしてもウェディングにしても、うんうん、こう例えば大道具ってこう舞台を作るっていうのかな、うんうん、だから主役がいて、うんうん、でその主役を輝かせるために大道具としてこうなんかセッティングをする、
はいはい、
でウェディングも結局は そこに主役がいて、うんうん、この方々を輝かせるために自分が何かできることがしたいみたいな、そのずっとこう常にこうサポート役というか、保育もそうだなんですよね。
そうですね。
子供たちが、はい、輝いて、
うんうんうんうん、
なんか日々過ごすそのサポートっていうのが保育士だと思っていて、うんうん、全てそんな感じかなと思います。
なるほど。じゃあ本当に誰かのこうサポートをしていくっていうのが今までのこう人生の中で一貫してあるような筋というか。
そうなんですよね。
すごいですね。
ね、いやすごいかどうかわからないですけど。
いやすごいです。
それしかできない。
ずっとそれでやり続けてらっしゃるというところで、やっぱりそういうところでこうサポートをしていって、うん、本当いろんな経験を経て、
はい、
その中でもう こう個人でその保育とか介護の現場とかそういうところで何かその研修とかこうなんだろうコーディネートしたりとかそういうことをしたいなと思って、なんかきっかけがあってそう独立されたんですかね。
あ、そうですね、うん、もともとそんな私あれです、人前に出てこう、うんうん、お話をしたりとか、うんうん、っていうのってすごい苦手なんですね、うんうん、今もそんなに得意な方ではないんですが、
はい、
でも前に出ると結構喋るので
めっちゃ今喋ってるんでそんな気は全然してなかった
、ね、いやいや好きやろみたいな風に思われるんですが、
うんうん、
でも実は苦手な部分もあったんですね、
うんうん、
でまさか自分がそんな講師の仕事なんてねっていう感じだったんですけれども、うんうん、その一般企業に勤めた時に、うんうん、その医療介護のコンサルティングの、会社にウェディングの後行くんですね、
はい、
でそこの会社は実は私が保育士時代にちょっとそのある社長さんの講演会を聞いて、うんうん、でもうこの人の元で働きたいってその講演会の間中ずっと泣いていて、感銘を受けてというか、うんうん、こう共感感銘ですよね、うんうん、はい、してで、そう、でもその当時ってなんかなんだろう、インターネットで調べたりとかっていうこともできなかったので、うんうんうん、その方のところに、まあ、自分が行けるとも思っていなかったんですけれども、うん、なので、まあ、ウェディングに行ったんですけど、
うんうん、
ウェディングあんまり向いてなかった営業がね、なんかどうしてもこう、うんうん、サポートはしたいけど、うん、営業はちょっと向いてないよみたいな感じで、もうちょっとね自分でももう分かるじゃないですか、
うん。
なのでどうしようかな、このまま続けるべきかやめるべきかなんて思ってる時に、うんうん、本当にたまたまその話をした知り合いがその方の会社が募集してるよって、
うん
うん、本当に偶然。でもそれ聞いたのがもう明日が締め切りっていう感じだったんですよね。
わお。
なので大急ぎで家に帰って、うんうん、あの履歴書書いて、うんうん、でもそのまま朝一番にあの持って行ったん、うんうん、ポストにポスティング
直で行った
そうそう直でポスティングしてみたいなそうでそこでそうです医療や介護のコンサルティングをしている会社だったので、うんうん、研修のねお仕事をさせていただいて、うんうん、もうそこでもうあの基礎というか土台を作っていただいたっていう感じですかね、うんうん、でも自分が思うスタイル自分のスタイルでなんかこう伝えていきたいなっていうふうに思って、うんうん、いつかそういうふうに独立したいって思ったのがきっかけです、
うん、なるほどねじゃあ本当にそこで研修というものにそう関わってでやっていく中でこういうスタイルでやりたいっていうのが自然と出てきてで今の独立につながるっていう形なんですね。なるほど。でも本当に言ってましたよね、はい、こう環境コーディネーターっていうとなんか環境ってそこにあるようなもののような気もするけど、はい、なんかそうじゃなくて人的環境とかコミュニケーションが大事ですみたいな話をさっきしてらっしゃいましたよね、
は
い、
そうですね、はい、
現場の人がこう気づけるような環境を作るようになんか心がけてらっしゃるんですかね、はい、
そうですね。なんか講師とか、
うんうん、
なんかこう前に立ってこうおしゃべりをするっていうかこう伝える立場ってどうしてもこうあるべきとか、うんうん、こうですよああですよみたいな風に、うんうん、なんかこうした方がいいですよみたいにこう言ってしまいがちかなって思うんですけれども、うんはい、そうではなくってやっぱりそこで実際に働いていらっしゃる方々がどうすれば居心地がいい環境になるのかな、うんうん、どうしたら安全にみんなが楽しく過ごせるのかなっていうのをその人たちが気づいてで自分たちで考えて、うんうん、一番より良い環境を作っていくっていうのが、うんうん、やっぱり一番いいのかなっていうふうに思っているのでなんかそこでもなんかそんなサポート役っていう感じで、うんうん、はいなんかできたらなっていう風に思ってやってます、うん、
なるほど本当現場で考えて作り上げられるような、はい、そういう研修とかをでやってはるっていう感じが今聞いててすごく思いましたね、
はい、
なるほどねそして2020年に古民家、はい、みんなの家、はい、セラビーを立ち上げるということで、
は
い、
そうなんです
これもなんかあれですかねそういう研修とかしていく中で、うん
はい
お子さんとかお母さんのために何かしたいみたいな思いとかでこれ作られた
いやーって
違う
研修をしてっていうよりも、うんうん、研修あそうですね独立まあ、いろんなその経験の中で、うんうん、私子育て支援の現場でも働かせていただいた時があったんですね、はいはい、でそこで働いている時に何だろうやっぱりこういうお母さんたちもちろんねシングルで子育てしているお父さんもね、うんうん、おじいちゃんおばあちゃんっていうこともあるんですけれども、うんうん、やっぱりお母さんたちをサポートしたいなってなんかそのための環境をなんか私なりのなんかこう私の思い描く場所を、うんうん、居場所を作りたいなっていう風にその時に思っていて、
うんうん、
でいつか60歳までにはできたらいいななんて、
うんうん
まあ、絶対作ろうっていう思いがあって、
うんうん
はい、で作りました。
なるほど。思いを持ち続けてたのが2020年に形になったっていう、
は
い、
そうなんです。
なるほどね、はい、これたるみにあるから私ちょっと久々にたるみに行きたいなとも
うぜひいらしてください癒されます
ちょっとまた癒されに行きたいなっていうふうに私も思っております
ありがとうございます
ありがとうございます。さてさてここまでねこういろいろ人生聞いてきたんですけれどもそんなね美佐子さんがこう今夢の種でパーソナリティデビューですっていう形なんですけれどもこれはどういうきっかけでたどり着いたんでしょうか。
はい、きっかけは今年の3月に、うんうん、同じく大阪スタジオで番組を持っていらっしゃる、うん、キティちゃんの、
うんうん、
喋って笑ってあーすっきりっていう番組にゲスト出演させていただいたんです。
はい、
それがきっかけです。
うん
で、もともとそのさっきも言いましたけれども、あまりこう人前に出たりこう、うんうん、宣伝したりするのが得意ではなくって、うんうん、SNS とかもあんまり好んでしたくはなくって、
うんうん、
目も疲れるし、うん、キリがないし、
うんうん、
で、あの頑張りすぎると息が切れてしまうでしょ。なので、あのブログを書くことは好きなので、うんうん、結構自己満足でやってはいるんですけれども、うんうん、なんかこうもっとオープンにやっぱり自己表現、自分を表現したいなって思った時に、
うんうん、
なんかラジオだったら顔を出さずに声だけでその自分を表現することができるかもって思ったんですね、
うんうん、はい、
そしたらご縁があってゲスト出演させていただいて、うんうん、でもうその時点でもう絶対やろうって思って決めていました。
なるほどね。長寿番組喋って笑ってアスキリに出たことによって、
はい、
あ、じゃあ私もやりたいってなって、
はい、
今ここにいると。
今ここに。
なるほど。いや、キティちゃんすごいですもんね。
はい、ありがたい。
いや、なんか嬉しいですね。ゲスト出演をきっかけで、こう、はい、やりたいと思ってここに来てくれてるっていうのはすごく嬉しいことだなと思います。ね、そしてね、そんな美佐子さんが番組を持つということで、行っちゃおっかなという、はい、番組なんですけれども、はい、これどういう思いでつけられたのかちょっと気になるんですけれども、
はい、
うん、どういう思いでしょうか。
なんだろう、勇気を出して行っちゃおうかなって、うんうん、一歩踏み出すきっかけになれたらいい、なったらいいなって思ったんですね、
うんうん、
で、私自身がやっぱりいろんな思いを持って生きているけれども、
うんうん、
これまでオープンにしていませんでしたけど、うん、もっとこうオープンに行っちゃおうかなって私が思ったんですよ、
はいはい、
で、オープンになることでこう新たな出会いや新たな気づきがあって、うんうん、でそこからまた新たな出会いへと広がって人生も変わっていきますよね、
うんうんうんうん、
で、そのなんかほんの些細なことが人生を大きく変える一歩になると思うんですよね、
うんうん、
なので、あの人はみんないろんな人生を生きている中でこう同じように私も行っちゃおうかなとか、やってみようかなとか、よしやっちゃおうみたいな、
うんうん、
なんかそんな風に、なんかそんな人もいるんじゃないかなと思って、
うんうん、
なんかこう人生の扉とかこう未来への扉が開けるきっかけになるかもしれない、うんうん、でそんな人同士がつながってこう何かが起こるかもしれない、なんかそんなことを想像していたらすごい楽しくなってきて
うん、うん、
きっとラジオだと気軽に言えちゃいそうな気がして、なんかそんないろんな人との出会いやつながりを、まあ、私自身も楽しみたいなっていうふうに思っています。
なるほど、はい、じゃあ本当に自分がこうラジオに出演した時に、
はい、
こう行っちゃおうかなっていうのでちょっと言えたっていう部分もあって、
はい、
それをぜひこれから来てくださるゲストさんにも体感してほしいと、はい、
そうですね、味わってほしいみたいない
やでも本当に喋るってすごい気づきがあるなと思って、
はい、
なんか喋ってる間になんか自分の頭の中が整理整頓されたりとか、そこで、あ、私そんな風に思ってたんだっていう新たな気づきとかがあったりするんで、
はい、
本当にやっぱりこう人と人がこう関わっていく中で気づけるっていう部分ってすごくあると思うので、
はい、
本当にきっかけに何かなりそうな番組になっていきそうな気がしますね。
そうなったら嬉しいなと思います。
いや、なります。
なりますね。
なりますなんかこのラジオどういう人に聞いてほしいとかそういうのはあったりするんですか？
いや、もう本当に0歳から100歳までじゃないですけどはい、もう、はい、老若男女問わず、はい、子どもたちにもなんか出たいなって思ってもらえたら、うんうん、一緒にここでお話ができたら楽しいだろうなって思いますし、
うんうん、
はい、もう子連れで来ていただいても嬉しいし、うんうん、はい、お仕事の愚痴でもいいし、
うんうん、もう誰でもそういうこと老若にゃんの、はい、にゃんにょ
なんにょ
なんにょ言えてないですけれども私どんと来いっていう感じで、
どんと来いで、
もう聞いてくれる人も、もう聞きたい人誰でも来てくださいっていう感じですよね。
はい、
いやね、本当に未来のきっかけってどこで何が起こるかってわからないなって思うので、
はい、
それこそ同じ人の話聞いてても本当人によって感じ方って違うなと思いますし、
はい
ね、同じお仕事されててもその人によって感じ方も喋り方とか伝え方とかも違うから、
はい、
本当人によって感じ方伝え方違うかと思うので、はい、本当この番組でしか出せない色っていうのがこれから出てくるんだろうなというふうに、
はい
はい、私も思っております。
ありがとうございます。
ね、そんな話をしておりましたら結構いい感じのお時間に、はい、なってきましたので、
はい、
一旦ジングル入れましてエンディングに行こうかと思います。
はい、
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため、
はい、エンディングでございます。みさこさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
喋ってみていかがでございましたでしょうか。
楽しかったです。
あ、よかったね、これから本当にみさこさんがねいろんなお話をここでされたりとかいろんなゲストさんが来て喋ってくださったりとかいろんなお話がね展開されると思いますので、はい、私もとってもとっても期待しております。
はい、はい、あります。
応援してます、はい、最後よかったリスナーさんへのメッセージお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、おそらく慣れるまで少し時間はかかると思いますけれどもマイペースでゆっくりのんびり楽しみたいなと思っています。ですのでリスナーさんにも午後のひとときをリラックスして温かく見守りながらのんびり聞いてもらえると嬉しいです。そしてもし私も行っちゃおっかなって思ったらぜひお話ししましょう。
はい、ありがとうございます。本当にね午後のひとときすごく素敵な時間このラジオと一緒にご一緒していただくことが可能かなっていうふうに思いますのでぜひぜひね今日聞いてあすごい素敵だな誰かに聞かせてあげたいなと思われた方ぜひいろんな人に広げていただきまして一緒にねこの放送を楽しんでいっていただけたら嬉しいなと思います。はい、今日はですね大阪スタジオ PA の石投恵里がゲストインタビューアーとパーソナリティは
私大島美佐子でした。
はい、2人でお送りさせていただきました。美佐子さん今日はありがとうございました。
本当にありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。それでは皆様また次回楽しみに待っていてください。さようなら。
さようなら。
憧れ抱いて一緒に行こうよ遊び心ひとつ持って夢物語を追いかける僕らさ晴れ渡る海原へさあ漕ぎ出そうたくさんの光が導いてくれる輝く波は希望の色君は迷わず進めばいくれる